に今夜も爆走漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組小ネタ超特急ただいまより発車いたします。ということで本日はですね、こちら YouTube ライブご覧の方はお分かりかと思いますけれどもゲストを迎えしております。本日はゲスト長澤宏典さんに来ていただいてます。
どうもこんばんは長澤です、よろしくお願いします。
はい、はい、私個人的に長澤さんあの知り合いなんですけれどもね、あの音楽の方の活動もされているということでですね、なかなかあの面白いイベントをこの3月にあの開催するということですので、後ほど詳しくお話をお聞きしたいと思います。小ネタ超特急今回の内容はアンケートコーナー俺の話、テーマはですね3月ということで、まあ、新しい生活を始める方も、たくさんいるかと思います。あなたが新しく始めたいこと、こちら皆様よりご回答いただいてますので後ほどご紹介いたします。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずは YouTube ライブ、 FM 那覇のウェブサイトトップページで YouTube ライブ配信しております。ツイキャスでもライブ配信中でございます。そして後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャスティングで配信しております。FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどに掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。あなたが来るまで待ってます。
小ネタ超特急 Your radio station. FM Naha.
ナンバーワン
小ネタ超特急、
エミの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。本日はスタジオの方にゲスト長澤宏典さんにお越しいただいてます。改めましてよろしくお願いいたします。
はい、どうもこんばんは、よろしくお願いします。
はい、はい、ということで早速なんですけれどもね、もう行っちゃうよ。はい、はい、このね小ネタ超特急って実はねお迎えしたゲストに寄り添わないとても厳しい番組なんですよね、ゲストに優しくないっていうか、ゲストにこっちの方に寄せてきてっていう感じのパターンなので、ぜひぜひですね、はい、ここは俺絶対言葉差し挟みたいわっていう時はね、ガンガン入れてくださいね。
なるほど、
は
い、こっちから行かなきゃいけないわけですね。
こっちから喋りに行くみたいなね。
なるほど、
隙間を探してこっちから行くっていう体制で1時間お付き合いいただければと思いますので。
じゃあもううかうかしてると今日何しに来たか分かんない状態になる、
ね、そうですね。なので早めに長澤さんが本日、はい、なぜこのわざわざゲストに厳しい小ネタ超特急に来ていただいたかを、まずはですね、はい、第一段階の目的の達成をお願いしたいと思うんですけれども、ね、
はい、
先ほどオープニングの時にもお話ししました通り、今月ですねちょっと面白いイベントを那覇で開催されるということなので、はい、ちょっとそこのお話をお伺いしたいと思います。はい、はい、どのようなイベントでしょうか。
ですね、これまず3月24日の日曜日に、
はい、
松山の名村ホールで、
はい、
ロックイベントがあるんです。
はい、
こちらです、こちらです。
そうですね、こちらですね、今ね、カメラの方に映しております。
はい。これですね、
はい、
全部で5バンド出るんですけども、
5バンド。
イベントタイトルが、
はい、
パワーオブロック、2019リスペクトライブと。
なかなかパワフルなタイトルですね、これね。
かっこいいですよね。
かっこいいですね。
このタイトルが。
はい。
それ全部で5バンド、
はい、
出まして。
はい。どのようなバンドが出るんでしょうか。
はい。じゃあ、出演順で、話しましょうね。
はい、そうですね。
まず、トップバッターがチロルさんですね。
はい、はい。
こちらのバンドは昭和ロックンロールで、キャロルとかクールスさん、
ね。うわ、渋いとこ行きますね。
ここもね、トップバッターでガツンと行ってもらいますので。
はい。
はい。そして2番目には、エジェクトさんですね。
はい。
こちらは、イエローモンキー、ウルフルズ、シーナリンゴ等
幅広くないですか。
もうやってくれる。
イエモンとウルフルズとシーナリンゴをまとめる。
はい。はい、もうすごいですよ、このバンドも。はい。そして3番目に私が出てきます、今度は。
はい。
レイドバックというバンドなんですけども。
はい、こちらですね。
この5バンドの中で、はい、唯一洋楽ハードロックやらせていただきます。
あ、他の4バンド全部ジェロック系なんだ。
そうなんですよ。
なるほど。洋楽は長澤さんのレイドバックのみということで。でね、はい、ちなみにレイドバックはどのような曲を？
はい。エアロスミス、ガンズ&ローゼス、スキットローなどをやりますね。
おー、アメリカンロックでございますね。はい。
そして4番目には今度、タミコーンさんですね。
タミコーンさん、はい。
この名前の通り、もう、奥田民生さん系をもうガツンとやってもらいます。
なるほど。はい。はい、
このバンドもなかなか人気ありますんでね。
そうですよね。
すよ、
うん、いろいろなイベントでもね、お名前をお聞きするバンドですね。
はい。はい、そうですね。そして鳥はですね、
はい、
もう今和の清志郎 RC サクセーショントリビュートのジムさんですね。
なるほど。もう、はい、
すごいですよ、このバンドも。もう、なかなかファンがいっぱいついてますから。
ね、なんかお写真、はい、このアーシャ拝見する限り、なんか頭数多くないですか、は
い、多いですね。とっても多いですから。
ね
え、
ジムさん。
ね、ちゃんとセキュリティのね、SP もついてきます
ね。わー、すごい、素晴らしいですね。
はい、すごいバンドですよ、このバンドは。なかなか楽しいイベントになると思いますので、
はい、
3月24日、松山名村ホール。
はい、
これ、スタートが17時ですね。
17時。はい。はい、
ですので、高校生以下は保護者同伴は無料となっておりますので、
ほう、
はい、
はい、
ぜひ見に来てください。
はい、ちなみにこれ前売りとかってもチケット出てるんですよね。
もう出てます。はい、もうまだ売ってますんで。
はい、はい、これチケット買いたいわっていう方はどちらで買えばよろしいんでしょう。
ですね、各バンドのメンバーに行ってもらってもいいんですが、
もう、まあ、Facebook とかで段取り青段取りつけろよみたいな、
は
い。
そうですね。あとまあ僕ちょっと東町でお店やってるんですけども、
はい、なんてお店でしょう。
ロックバーヘッズと言いまして、
ロックバーヘッズ、はい。はい、
こちらでももう絶賛発売中ですので、
あ、じゃあもう東町にちょっと寄れるって方はそちらにチケット買いに行っていただくのもちょっと手ですね、
はい
はい、
ぜひ遊びに来てください。
はい、でもね、はい、結構人気の5バンドが出るということなので、はい、割と名村ホールもですね、人がいっぱいかもしれないですね、当日ね。
そうですね、いっぱい来てほしいですね。はい、
なんで皆様ぜひぜひこちらですね、はい、また3月24日日曜日ということで、
はい、
割と皆さん来やすいかと思います。
はい、
はい、ですのでこちらの方ですね、夕方4時半オープンの5時スタート。
そうです。
ね。一応、はい、予定の終了時間は21時、夜9時となっておりますけど、はい、5バンド続けて出るとなると、なかなかね、はい、皆さんね、うん、お時間の方がついつい遅れちゃうわっていうこともね、たまにありはしますので、でね、はい、まあ、なるだけその日の夜の予定はまるっと開けていただいて、はい、来てもらうのが、一番いいかなという感じでしょうか。はい、
お酒も飲めますので、
はい、はい、うん、ですので皆さんぜひぜひチケットの方ですね、一応値段の方をですねお伝えしておきましょう。前売りだと2000円で、はい、当日だと2500円、はい、なのでこれ前売りでゲットするのがね、やっぱりお得な、
ね、全然お得ですね。
でも先ほどおっしゃったみたいに、保護者同伴であれば高校生以下は無料ということで。
はい。
はい。はい、なので、皆さんね、もうね、高校生以下、ちょうど今、あれじゃないですか、受験も終わってるし。
そうですね。
うんうん、
はいはいはい。
なんかそこら辺でね、学生さんとかも落ち着いた頃でしょうから、はい、ぜひぜひ親御さんと一緒にお出かけになるのもいいんじゃないでしょうか。は
い、ぜひ来てください。
はい。はい、3月24日、名村ホールで行われます、パワーオブロックということで、はい、また後ほどですね、もう一回私思い出したようにこのネタ振りますので、
はい、
その時もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでですね、ここからは、小ネタ超特急、俺の話、アンケートコーナーになりますね。そちらの方、早速ご紹介いきたいと思います。あなたが新しく始めたよということで、皆様より、ご投稿いただいてますのでご紹介しましょう。まずはですね、こちらラジオネームメイニャンさんです。ありがとうございます。4月から始めたいこと、図書館通いを今年こそ始めたいです。おお、明るい時間の勤務になったので、形としては仕事帰りに私立図書館、20時閉館に間に合うはずです。最初の目標は、リストにないグイーンサーガ。おー、グイーンサーガ、キラとシオンはあるのに、下船ということで、取り寄せかけまくりで、蔵書に並べていただきたいです。それまでは、伊集院大好きシリーズとハリーポッターを借りて読み返そうと思います。老後までには、漫画専門図書館が公費で運営されるといいなぁということで。いや、でもこれ、私も思うんですけれども、なんか漫画っていうもの自体が、その書籍文化の中で、未だにちょっとなんか低い 感じで見られてる部分って正直あるじゃないですか、うん、はい、あれちょっと私納得がいってないっていうのもあるんですけれども、うん、やっぱり昭和の40年代からこっちですごく大きなカルチャーの一役になってるのがその漫画だと思うので、これ今はその公立の図書館とかではね、うん、漫画を蔵書として入れてくださってるところも一部あるんですよ、内地だと。でもそれがないので、うん、これね、これから先、まもなく平成終わりますけど、それから先の時代を考えると、漫画を空白域にすることが、果たして公立の図書館にとって、その、正しいことなのかっていうのはね、結構今見直さなきゃいけない時期に来てると思うので、私もぜひ、そんな各市町村に作れとは言いませんけど、沖縄に一箇所ぐらいね、うん、漫画もちゃんと蔵書に入った図書館できればいいなと思います。続きましてのご回答いきます。こちら、太郎ちゃんです。ありがとうございます。新しく始めてみたいっていうこと、こちらはですね、スポーツや勉強などいろいろあるんですけど、実際そこまでアクティブになれなくなっているのです。そこをあえて妄想も含めて考えてみると、パラグライダーで空を飛んでみたい。おー、すごい。
すごい。
ねえ、いや、多分無理だけど、ああいうのやってみたいよね。体重制限あったら実現不可だけどね。いや、大丈夫じゃない？実際、ドローンの飛行映像とか見ててテンション上がるので、本当にパラグライダーなんて体験しちゃったらすごいだろうなと思ってます。今年は無理だろうけど、いつかはやってみたいということで。なんだっけ、南城市とかにパラセーリングとか、
やってますよね、
なんかね、はい、ああいうのとかやってるところもあるじゃないですか。うん、パラグライダーは、私も確かに沖縄では見たことないけど、はい、ああいう、なんていうのかな、空中に、むきみで放り出される体験って、
むきみ
むきみ、もうね、結局ね、飛行機に乗ってるのと全然違うじゃないですか。自分を守る術が何もない状態で、放り出されると、人間のね、人生観ってかなり変わるらしいですね。で、私の友人も、その、本州の方でね、やっぱりパラグライダーをやった人が、もうなんて言えばいいのかな、自分のなんか、価値観をガラッと変えられちゃったみたいで、
まあそうでしょうね、うん。普段飛べないですからね、人はね。
そうそう。で、何者にも自分で自分のことも守れないっていう、そのシチュエーションに置かれた時に、はいはい、なんかすごく思うところがあったみたいで、はいはい、もうね、それのせいで、あれなんですよ、住居まで変えたんですよ。結局、このパラをやりたいがゆえに、やっぱやれる場所って限られてるじゃないですか。はいはい、で、本州も本州で、そういうのができる箇所ってやっぱね、限られてるので、なるだけそこに近い場所に住みたいっていうので、まあまあ、一人暮らしね、独身がゆえに許されるあれなんでしょうけど、まあ、引っ越して、パラの方で、今、パラセーリングもやってるんじゃないかな、海の方で。うん。そういうのをね、やってる人もいるので、うん、人生観がちょっとね、ガラッと変わる体験が太郎ちゃんできるんじゃないでしょうか。続きましては、パラシューツさんです。ありがとうございます。英語を始めたいです。私はイギリスのコールドプレイが大好きで、おー、曲を聴くのですが、言葉の意味が分かってみたいのと、コンサートに行った時に、彼らが何を言ってるのかちゃんと分かるようになりたいです。東京ドームのライブも本当に最高だったので、いつかイギリスでライブを見に行きたいです。なので英語を学んでいこうと思っていますということで、確かに洋楽のアーティストは MC の時に何を言ってるか分からないと、一瞬こっちレスポンスを送れますよね。
うん、そうですね。
ね、はい、ね、下手すると、悲しいお知らせをしてるのかもしれないんだけど、ウェーイしか言え、ウェーイしか言えないっていう。
わかります。
ねえ、なので、私のね、周りで、ラムシュタインにハマってドイツ語を始めたっていうですね、すごい猛者の女の子もいるんですけど、でもほら、大体、ね、どこの国の出身のアーティストでも大体、まあ、ワールドツアーとかになると、うん、MC って配慮して、まあ絶対数が話者の絶対数が英語でやってくれたりすることが多いじゃないですか、はいはい、大体において、はい、でもね私ねディープフォレストっていう、うん、結構多国籍の音楽をやってる有名なユニットっていうか、まあ、あるんですけれどもグループがもうすんごい大好きで、で新宿厚生年金かなんかで 来日のコンサートやった時に見に行ったんですよ、うん、大好きなんで前から本当ね一桁列目ぐらいでチケット取れてウェーイと思って行って、 で、この人たちビジュアルを出さないんですね。あ、まあ、ほとんど、うんうん、なのでブックレットとかも全部本人じゃないなんかイラストとか写真とかだったりして、一体どんな人たちがやってるんだろうみたいな。で、正式メンバーの人数もよく分かんないんですよ。ボーカリストが曲によって全然違って、その必要としてる声を世界中から探してくるみたいな感じで、でその中の一人で、はじめちとせさんが歌った曲もあるんですけれども、私ははじめさんが参加してない頃の、なんて言えばいいのかな、そのまだアルバムを出して1枚目か2枚目ぐらいの来日コンサートの時に行ったんですけれども、で、まあ、おじさま2人だったんですよ、白髪のメンバーは。そこで初めて分かったんですけど、で、MC、 とうとう MC 来たぞって思ったらフランス語だったんですね何言ってるか本当にビタイチわからないコンサートだった、うん、あれが最初で最後の、はい、なんかもう本当にわかるのはボンジュークワイであとはもう何言ってるかわかんないから、私以外のその東京の厚生年金会館にいた皆さんがリアクションで一回固まったっていう、
ちょっと悲しいです ね、
ね、まあね、フランス語わかる人はね、レスポンスできたんでしょうけど、でご本人たちが落ち着いた口調でまた MC されるので、はいはいはいはい、これがいいことなのか盛り上がっちゃいけないネタなのかもよくわかんないみたいな、うわみたいな、あれはちょっとね意外でしたね。でもなんかこういう好きなアーティストが何を喋ってるかとか歌詞ね、どんなことを言ってるのかって、まあ日本の場合だと割とその日本語のライナーノーツついてますけど、わざわざそのなんだっけ、販売する国に合わせてライナーノーツがついてるのって日本ぐらいですからね。
そうですね、
うん、なので、はい、逆に言うとなんだっけ、その日本のアーティストが好きすぎて日本語の勉強を始める方が海外にもいっぱいいるじゃないですか、
はいはい、います。
なのでね、こういうね、ビートルズが好きで英語始められた方って多分ね、うん、日本中に何十万人っていると思うんですけれども、やっぱりね、このイギリスのコールドプレイが大好きということで、ね、英語、始めてみたいわっていうのはね、これきっかけでまたね、世界広がると思うんですよね。
うん、そうですね。
うん。歌詞の理解度が深まったことで、また別のバンドの曲を聴いて、はい、あ、なんかこの歌詞すごくいいってね、その、感覚的にね、拾えるっていうのはね、すごいいいことだと思うので、ぜひぜひ、パラシュートさん、英語頑張ってください。はい、ということで、続きましてはこちら、ラジオネームオレンジレンチさんです。ありがとうございます。ダンスを踊ってみたいです。前にテレビで、三浦大知くんとナイナイの岡村さんが一緒にダンスをやってるのを見てとても感激したんです。あれから自分でやってみたくてうずうずしてるけど、いわゆるダンサー志望の人が街角で練習しているのを見ると自分が混ざるのは恥ずかしいし、ダンスの練習教室とかにも、どれにすればいいのかわかんないんですけど、三浦大知くんみたいなダンスが踊れるようになってみたいので、自分で見よう見まねでやってみたいと思います。いや、三浦大知くん結構見よう見まねでやれるかどうかはわかんないんだけれども、でも一時期に比べてそのダンサー志望っていうか、まあ、そのダンスチームを組んで公演とかね、はい、あと割となんだっけ、夜の、ビジネス街の、
はいはい、
窓の、ね、ガラスに映るので練習してる子とか、うんうん、結構いっぱい
いますね、
いますよね、はいはいはい、昔あの人たちどこで練習してたんだろうって思うんですけど、最近は割と当たり前にね、どこででも練習されてるので、なのでなんかね、ダンス人口の裾野がまあ広がったのは広がったんでしょうけど、でもほらやっぱりなんて言えばいいのかな、その人目につくところでそういうね、ガラスに映った自分をチェックしながら練習するとかでも、人目につく公園とかそのビジネスビルのそばでやれるって人たちはある程度もう自信がないとそこ行けないじゃないですか、
はいはいはい、
そもそもの部分でまず俺なんかボックスから踏むの練習しなきゃっていう人たちはどこで練習してるんだよって思ったら、やっぱり一応ね、教室っていうかそのまずは囲われたところで
ですね、
うん、
ダンスなんかどうですか、やります？
ね、クラブ行くの好きだったんですよ、まあ、クラブっていうかディスコですよね、私が行ってた頃ディスコ行くの大好きで5時間ぐらい踊ってたりしたんですけど、
あ、羨ましいですね、
うん、
僕踊りだけはダメですね。
あ、そうなんですか。 でもなんか楽器とかやってる方ってそのリズム感とかがあるから、はい、ダンスできそうな気がするんです
よ、ね、いやいやいや、もう
それはまた別の問題
無理ですね。
あ、はい、そうなんだ、はい、私はだからなんだっけ、ちょうどその自分が大学生時代の時ってまあ、那覇にもいっぱいクラブもあったし、コザとかにもいっぱいクラブがあったんで、はい、で 那覇とコザだとちょっとねクラブシーンが違うんですよ、うん、あの流れてる曲とかも違うし、はいはい、その回してる DJ さんの傾向も全然違ったんで、うん、私どっちかっていうとねコザ寄りだったんですね。でコザの方でその割とロックはいはいはいはい、とかがあの流れてるクラブとかもあって、でそこ通ってて、まあまあ、爆音で U2 で踊ってましたからね。
そういうのはあれですよ、昔あの新宿の椿ハウスでやってましたよ。
椿ハウス聞いたことあります、はい、まあ、多分ねああいう流れだと思います、
は
い
は
い、
だからあれだったら僕 OK でしたね。
そうそう、
ずっとヘッドバンキングしてればよかったです
けど、うん、はい、なんであの、まあ、うん、沖縄でもそのやっぱり二分化してるっていうか、はい、まあ、分かりやすいパターンだと那覇とコザが違うっていうのもあったんですけれども、はいはい、でも那覇でも一応ロック系を流してくれるところもあったんですね、うんうん、でもうそういうところって結局、ね、みんなそこそれを分かってて行ってるから入れないんですよ、はいはい、土日は特にもうぎゅうぎゅうで踊るどころじゃないっていう感じで、
なるほどね、
うん、なんで、まあ、私ダンスあの割とあの好きなんですけど、こう、うん、習ってみたりとかは特にしたことがないんですね、はい、でも多分そのなんだっけ三浦大知さんクラスに来るとやっぱベーシックなところは習っておかないと、
あれはそんな簡単できないでしょ。
できないですよね。あれあのなんだっけビジュアルで見たそあのなんだっけ人の第三者の動きを、はい、うん、自分の体の中に具体的に動きで落とし込む、
はい、
ね、
はい、
っていうのってやっぱりそれなりに何度も何度も復習して訓練しないと得られないみたいなんで、はい、ね、これが例えばバレエダンサーでも何でもそうなんですけれども、例えば舞台のオーディションの時とかって今からこういう踊りをやってもらいますっていうのを1回しか説明しないんですよ、例えばミュージカルの舞台とかでも、はいはいはい、ダンスシーンのところは1回しかやらないんですよ、なのでその先生がやってる動きを即座に自分の中に落とし込んで、うん、自分のものにして、はい、もう次に名前呼ばれるので、
う
ん、やらないといけないっていうその才能がやっぱりね、ある方じゃないとあそこのレベルに行けない。でそれをやっぱりね、私たちってやれないじゃないですか、はいはい、見たまんまを自分で完コピしてやれよっていうのは無理なので、はいはいはいはい、それはね楽器の演奏でもそうだと思うんで、うん、やっぱりそれってなんか自分の中にすぐに落とし込む回路をちゃんと作らないとできないと思うので、はい、オレンジレンチさん最初はダンス教室恥ずかしいって言ってるかもしれないけど、まずベーシックな部分は先生に習った方が絶対1年後の結果が違うと思うぜ、うん、ということで、
まあ、基本大事ですからね、
ね、はいはい、もう基本のベーシックのところだけはね、うん、しっかりと先生に指導していただくっていうのが大事かと思います、はい、それが結果的に、ね、こう体壊したりとかね、膝とか、ね、痛めたりとかっていうのにつながらないので、はい、自分を守るためにもしっかり教えていただくのがいいかと思います、はい、続きましてこちらラジオネームジミーケーキさんです。ありがとうございます。小説を書いてみたいです。ピクシブでいろんな小説を見てますが、本当にランキング上位の人たちのお話は面白いと思います。いろんなね、そのプロじゃないか、まあプロも含めてなんですけど、投稿するんですね、自分の作品をね、はいはいはい、そのサイトでピクシブっていうのがあるんですけれども、うん、二次創作じゃなくてオリジナルを書いてみたいです。ジャンルは夢とか妄想がたくさん詰まったのがいいです。なので自分用のノートパソコンを買っていろいろ書いてみたいですということで、なるほど。確かにピクシブとかその角川のナロー小説系ができたおかげで、そのなんだっけ今までだったらこう、ね、人に発表してなくても個人的に趣味でこっそり書いてた、はい、誰にも見せてなかったっていうその小説とか漫画とかっていうのを簡単に皆さんに見せる機会って増えたじゃないですか、
はいはい、
であれってリアルに反応が来るんですよ。
うーん、
高評価も低評価も素直に来ちゃうので、うんうんうん、なのでここでねメンタルがくじけてしまう人はやっぱくじけちゃうんですね、
はいはい、
でもやっぱり応援してくださってる人がいるっていうのと、うん、その読んだ人の人数の中でどれぐらいの割合が高評価なのかっていうのがもうがっつり数字で出てくるので、はいはい、ある意味すごくシビアではあるんですよ。ただ実際そこでランキングの上位に行った方ってその後普通に書店で並ぶ状態の本にそのまま出版社とかからお声がかかってっていうので登竜門ではあるんですよね。なので本気でプロになりたくって切磋琢磨したいっていう方は、はいはい、こういうところであえて自分を試す、うんね、自分の実力がその第三者からはどう評価されるのかっていうのがやっぱりあるじゃないですか、はいはい、やっぱそこを、ね、リアルに知れるっていうところで、
はい
うん、で私の、ね、知り合いで、ね、すごくこれ説明するのが大変だった方がいたんですけれども、ご自身で作詞作曲されるんですね。 で、あのご家族がいらっしゃるんですよ、奥様とお子様に、はい、奥様とお子様はすごい高評価なんですよ。だからそのお父さんの作品に対して、だからもうこれはもう俺いきなり CD1 万枚ぐらい作ってもいけるんじゃねみたいな感じでちょっと思われてたみたいで、私その時音楽業界の仕事をしてて、なんかもうこれあのうちの嫁とかも、うん、もうこれ絶対売れるってって言うから、うん、1万枚ぐらいプレスしようと思うんだよねって言って、まずあのぶっちゃけあのこっちお金の問題もあるじゃないですか、はいはいはいはい、売れなかったらなかなか生活厳しくないっていう感じの、うんうんうん、あの額になっちゃうので1万枚だと、はい、まずはプレスする前にあなたライブハウスいっぱい出てお客さんの評価を得ようぜっていうところで、うん、ライブしたことないんですよ。
あ、それで1万枚ですか。
そう、家族には大絶賛だった。
なるほど、
うん、で私ここで本当にあのお友達だったんで、うん、心を鬼にして言わないと、はいはい、この後借金背負ってからだとちっちゃいお子さんいるんで取り返しつかないじゃないですか、はいはいはい、これが、はい、彼が一人の独身だったら、まあね、チャレンジングな人生を送るのもありかもしれないけど、さすがにお子さんが保育園とか幼稚園生だと、これはあまりにもリスク高いなと思って、ね、あえて私厳しく、はい、那覇とかで1まあ、あの1回ずつでいいから5箇所ぐらいライブハウス出て客の反応をまず見よう、
うんうんうん、
であの自分の音楽に対しての評価をリアルに、はい、あのお客さんから聞いて、恥ずかしいかもしれないけど聞いて、うんうん、そこから判断しようぜって言って、
そうですね、
うん、まあ、その後 CD プレスしたって話聞いてはいないんですけれども、
あ、なるほど、
うん、やっぱりあのその、ね、あの家族でもなく、なんて言えばいいのか、その仲が良くて気を使ってくれそうな身内でもないところで、やっぱり、ね、自分がどのようなレベルにあるのかとか、あと意外なところからのアドバイスってやっぱ来ると思うので、
う
ん、
そうですね、
自分が、うんうんうん、あの長所だと思ってたところ、はい、意外にあのその読者から読みにくかったり、はい、また短所だと思ってた部分が実は良かったりとかっていうのがあるので、はい、そういうところをですね、あのリアルで、ね、あの自分のスキルアップのためにはやっぱりね、ちょっとね大変な思いもしないといけない部分はあると思うんですけれども、まあ、でも実際にね小説書いてみたいということで、そこで切磋琢磨してみるのもどうかと思います、うん、続きましてはラジオネームチャメさんです。ありがとうございます。始めてみたいことはたくさんあるんですけど、ジムとか水泳とか体にいいことやりたいのですが、私の性格では絶対続かないので悩んでます。楽な運動ってないですかね、ということで。
ないですね。
ないですね。はい。はい、前にね、あの面白いあのツイッターの投稿を見て、多分ね、形成外科の先生なのかな、それともなんかトレーナーさんなのかな、その痩せるのに一番効率いいのって筋トレなんですって。
ほう、うん、
あのなんだっけ、こうあのウォーキングとかじゃなくて、はいはい、具体的に、はいはい、あの結果を出すので、一番ダイレクトに自分で結果が分かるのってやっぱ筋トレなんですって。でもなんか筋トレイコールなんか筋肉があのマッチョになって太るみたいなイメージがある人がいっぱいいすぎるっていうので、その方の投稿がすごい辛辣だったんですけど、筋肉が太くなるほど筋トレで自分を追い込める人はそもそも太らないっていう。
あ、そうですよ ね、 ね、その通りですよね、うん、は
い、そこまでストイックにやれんのかっていう話なので、そこまでストイックな人はそもそもその体験ならないよねっていう話で、はいはいはい、でもなんかもう最近はそのなんだっけ、例えば、まあ、有酸素運動とかで、の方が結果楽なんじゃないかなって思うけど、あのすぐに結果が出ないっていうところでやっぱりやめる人多いんですよ、ね、1日に 2,3 キロ、ね、早歩きしたところでね、はいはい、すぐに体が絞れるわけじゃないっていうところで、はいはいはい、なので具体的にピンポイントでどっかを痩せたいんだったら、うん、もう筋トレが一番いいっていうので、今女性とかでもそのなんだっけ、はいはい、スポーツクラブで、はいはいはい、ウォーキングとかランニングマシーンとか水泳じゃなくて、うん、筋トレの方のコーナーにいらっしゃってストイックに、はいはいはい、あの絞ってる方が結構いるみたいで、
あ、そうですか、
うん、なんかね、それであの私もあの不勉強でつい最近まで知らなかったんですけど、昔はそのボディービルイコール、ま、あの今皆さん絵面が出てきてるかと思いますけど、ちょっとオイリーでテッカテカした全身で、あの、ね、ポージング決めてるすごいキレキレの逆三角形で、はい、女性の人なんかももうなんて言えばいいのかな、女性らしさをちょっと感じないぐらいまで絞り込むみたいなのがあるんですけど、今ね、そうじゃない競技があるんですよ。
ほう、
あのね、ビキニっていう競技なんですけれども、はいはい、女性らしい丸みをそのまま生かして、うん、でも美しく筋肉をその上腕とか、うん、 こう腰のラインとかお尻とか、はいはい、女性らしさを残したまんま美しく筋肉を作るっていう競技が今あって、日本人にもプロの方いらっしゃるんですね。うん、そのビキニプロっていうジャンルがあるんですけど、
そんなムキムキではないわけですか。
そうです。であえてだからね、私たちのイメージする例えばその、ね、はいはい、マッチョに作り込んでいく場合って、うんうん、女性だと本当に胸とかって、胸って脂肪じゃないですか、はいはいはい、でもそこも落としちゃってもう胸もなくなったり、もうお尻とか もうストイックに削りすぎて、うん、お尻が本当に、うん、なんて言えばいいのかな、うん、男性みたいな、
はいはい、
お尻になっちゃうっていうイメージがあるんですけど、そのビキニ競技においては、はいはい、その女性らしい丸みは綺麗に残したまんま、でも美しい筋肉のラインを構築していきましょうっていうところで、逆に難しいんです。だから絞るだけ絞るってわけじゃなくて、綺麗なラインのために、はいはい、あえて脂肪を残しつつ、うんうんうんうん、腹筋とか上腕筋とか、はい、足とかは筋肉の切れてる部分をきっちり見せるみたいな、
うん、なるほどね、
なんかそういうやり方をの競技があるみたいで、でその、まあ、日本でのビキニプロの方なんかはもうすごく美しい体型で、またご本人もね、うん、すごく魅力的な方なんで、はい、OL さんなんかがあこんな人みたいになってみたいっていうので、はい、そっちの世界に入られる方が結構いるみたいなんで、でも本当に筋トレが具体的に早めに結果出したいんだったら、実際今のところの何て言えばいいのかな、こうジムとかの流れでは筋トレするのが一番手取り早いっていうのがあるの で自分でコントロールしやすい、もうこれ以上はちょっと筋肉切れすぎるとやべえなって思ったら、そこのところのトレーニング、上腕のトレーニングを休んで別のところ行ったり、まあ何だっけ、有酸素運動をちょっとして全体的に絞ったりとかって調整が効くので、そういうやり方でやるといいと思います。あと私は一時期すごい全身の筋肉量が増えた時期があって、はいはい、何したかっていうと泳いでたんです。ただスポーツクラブで、うんうん、もうトレーナーもつけないで、うんうんうん、ただなんだっけ、温水プールだったからもう温泉行くぐらいの気持ちで行って、うんうんうんうん、ぼーって歩いたりとかやってたら、はいはい、うんうん、背筋が100キロ余裕で超えましたね。3ヶ月も知ってなかったんですけど、で全身マッチョになりすぎて、これやべえって思って、うん、すごいふくらはぎとかね、すごい子持ちししゃもみたいなラインになったから、うん、これやべえやと思って水泳をね、しばらくやらなかったら見事に元に戻ったんですけれども、うん、水泳もね、全身運動としてはかなり効率がいいので、まあ、まんべんなくその絞るっていう意味では水泳もありかもしれないけど、手っ取り早くだと筋トレがいいかな。で筋トレって結構なんだっけ、ちゃんとトレーナーの方にやり方を教えていただくと、はいはいはい、自宅でもできるじゃないですか。
そうですね、
うん、はい、正しい角度とか力の入れ方とかっていうのを覚えると、うんうんうん、だからね、水泳はちょっとね、ご自宅にプールがある方ってなかなかいないと思うので、はいはい、そこら辺で、まあ、やってみるのいいんじゃないかな。でも結構ね、やり始めると結構きつい筋トレとかでもだんだんハマるみたいですからね、
はいはい、
うんうん、でなんか1週間休まずにトレーニングしたらあれ食べていいとかっていうご褒美設定をさりげなく皆さんされてるんですね、はい、なんかステーキ食べに行けるとか、そういう感じで、ね、ちょっとずつご褒美とのバランスを取りながらやっていくのがね、はい、結果長続きなんじゃないかなって、うん、私思います。そこに楽しみを見出せたり、ね、はいはい、例えばね、体絞った後に次の夏に水着着てどっか旅行行くみたいなのとかね、
あ、いいですね、
いいと思うんですよ、はい、そういう具体的なね、夢を実現させるために努力してみるっていうのはありだと思います、はい、ちなみに長澤さんは、はい、新しく始めたいことって何があります？
ですね、まあ、僕のことというよりも、
うん、
ちょっとうちの妻のことなんですけども、うん、うちの妻がですね、1年間漆塗りの勉強をしまして。
おお、すごいですね。
そうなんですよね、うん、何考えてんだか
本当。いやいやいや、素晴らしいです
よ。でこの3月で、まあ、その1年間の、まあ、勉強が終わったんですよ、
うん、
それでただそれをこの先どうね、自分の仕事としてやっていくか、
うん、
というところで、
そうですよね、いきなり職人さんとしてね、工房構えるわけにもいきませんし、ね、
いやいや、1年じゃね、やっぱりね、無理だと思うんで、なので、何をこう生かせれるかなということで、当初ですね、僕のギターを漆塗りにしようと、うん、いう話になったんですが、
漆ギター。
漆ギター。ただですね、これ時間もかかるし、うん、もう予算的にもですね、結構な額いっちゃうんで。
そうですよね。塗る漆の量たるやみたいな。も
うそうなんですよ。なので、ギターのパーツ類で何かできないかなと。
パーツ、
うん、まあ、ギターのピックガードとか、
うんうん、
そういうのですね。
うん、なるほど。
で、まあ、漆塗りにして、うん、で、それだったら、まあ、そんなに高くなく、
うん、
買ってくれるかなっていうふうな感じですね。そういうのをちょっと、まあ、いや、本当やれるかどうかは分かんないですけど、まあ、挑戦する分にはいいかなと。
でもね、
はい、
せっかく習得された技術なんで、うん、何か活用できればいいですし、はい、なんならそれでね、ちょっとね、美味しいものが食べれるぐらい、
そうなんです
ね、はい、実益としてもね、つながっていけばいいと思います。
は
い、
で
も、私思ったんですけど、私実はね、はい、金属アレルギーなんですよ。なので、アクセサリーとかで、はい、まあ、今実際つけてるのって全部金属アレルギー対応のアクセサリーなんですね。全部指輪とかも含めて。なんですけれども、まあ、漆は漆に被れる人もいますけれども、はいはい、漆の耐性があるけど、金属アレルギーがある私みたいな人間にとっては、うん、漆のアクセサリーってすごい軽くていいんですよ。結構なんか女性とかって、うんうんうん、まあ好みにもよりますけど、うん、大ぶりなピアスとかイヤリングとか、はいはいはい、ネックレスつけたいって人いるじゃないですか、はいはいはいはい、でも実際のところあれね、うん、軽そうなプラスチックとかでも結構な重量するんですよ。
あ、うん、はいはいはい、
なんで長時間つけてられないっていう方もいらっしゃるので、うん、はい、でここでなんかね軽めのものにして我慢するか、やっぱりデザイン優先で、はい、大きいのつけたいわっていう方でね、ここで分かれるんですけれども、はいはい、選択肢としてその漆のアクセサリーとかってすごい軽いので、
いいでしょうね。
そうそうそう、
うん、いいと思
います。で、はい、またその漆のアクセサリー自体がね、こうなかなかね、まだ目新しいっていうところで、はい、皆さんの注目度も高いと思うので、はいはいはい、私個人的にね、漆のアクセサリー作っていただけたら結構嬉しいかなっていうか、
これはもう妻の方に話しましょうね。
うん、もうなんかね、はい、大ぶりの指輪とかも私好きなんですけど、うんうん、はいはい、実際にその、ね、金属とかになっちゃうとやっぱりね、うん、でかかったりして、でギラギラが強かったり、はいはい、あと重い、
うん、
やっぱどうしても重いっていうところがあるので、はい、なんか一回ね、お友達が木でできてる、漆塗りじゃないんですね、硬、はい、い木でできてて艶出ししてる、うん、木の指輪を、はいはい、つけてたので貸してって言ってつけてもらったら、やっぱ素材が木ってなるとすごい軽いんですね、はい、ほとんどつけてみたい、つけてないみたいな感じで、はいはい、メリケンサックかよっていうぐらいでかかったやつなんですけどすんごい軽かったから、はいはい、あ、素材が木ってすごいかもっていうのと、あとやっぱりなんて言えばいいのかな、この他の人とほとんど被らない、
はいはいはい、
ね、特にね、ファッション好きな女性って、ね、はい、他の人と被ることがね、すなわち C みたいな感じの部分があるので、はいはい、なんかそこでね、やっぱり、うん、そういうあんまり被らなくてちょっと個性的なのを、ね、はい、していただ作っていただけたら、女性嬉しいんじゃないかしら、ね、私の周りでもね、漆のアクセサリー欲しいわという方結構いらっしゃるんですよね。
あ、そうですか、うん、じゃあこれをね、ちょっと、うん、うちの妻ともう一回よく考えて、
ね、ニーズあると思います。
ちょっと頑張ってみようかな、
ね、うん、もしなんならね、その漆のアクセサリー好きのお友達とつなげたりなど、はい、いろいろしていきたい、はい、でダイレクトにまたね、こういう感じの作っていただきたいっていうのとかでね、はい、ある程度はい、希望を叶えていただけるんであれば、はい、すごく嬉しいと思います。
わ、
うん、
かります。うん、これを話しておきます、
はい、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、
はい、はい、どうもありがとうございます。
いえ、とてもないです、はい、ちなみに私のですね、新しく始めたいことということで、私結構ね、聞く音楽のジャンルの幅が、まあ、制限がないっていうか、割と何でも聞くタイプなんですけれどもで、さっきね、ちょっとね、お話ししたんですけど、私、生まれて初めて家族に買ってもらった音楽アルバムが、世界の民族音楽だったんですね。もう、西アフリカの太鼓だけのやつとか、はい、うんうん、あとなんか、北米の、で伝わってる、なんか、なんて言えばいいのかな、もう動物の皮だけで構成された音楽とかって、いろいろ聞いてきたんですけれども、で、クラシックも好きなんですね。クラシックも好きだし、はい、ですし、あと、賛美歌とかも好きなんですけれども、考えてみれば、まあ、洋楽ロックとか、ジャンルも関係なくね、私、クラシックについては、なんとなく自分で、まあ、これ聞きたいなって思うのが多いのはチェロとか弦楽器なんですよ、
うん、はいはいはい、
で木管とか金管については、うん、ほとんど、うん、自分でチョイスで聞いたことがほとんどなくて、まあ、受動的に聞いたっていう経験しかないから、ちょっとね、ここは今年木管金管を主題にしたクラシックの曲を聴いてみたい、うん、まあ、それでね、まあ、有名なところから聴いていて、で一番いいのはもう本当に自分が大好きな曲がその金管木管系で見つかって、
はいはい、
もうこれを常に私の iPhone に入れておこうっていう出会いが あれば一番ベストかなと、はい、思っております、はい。まあね、あの音楽についてはね、長澤さんもねお詳しいので、あのこう、ね、やっぱり自分がねチョイスするものがだんだん固まってくるのが自分で納得できる固まり方なのか、はいはいはい、なんか最近冒険しないよなっていうところがやっぱりどこかにあって、そこをどうにかしたいっていう気持ちがね、はい、やっぱりね音楽長くやってるとあると思うので、
そうですね、
うん、はい、そういうところでちょっと私も空白埋められたらと思います、はい。アンケートの方に戻りましょう。こちらラジオネーム、麺方コテリーヌさんです。ありがとうございます。ここのところ、引きこもりが続いてるので、朝のジョギングとか挑戦してみたいです。あ、やっぱみんな運動やってみたいではあるんだね。でも、深夜のオンラインゲームばっかりしてるので起きれません。今年はちょっといろいろ抜け出したいので、朝起きて生活できるようにしたいですということで、まあ、ぶっちゃけ私も朝起きるの非常に苦手なんですけれども、まあ、外に出るのも、なんか、ランとかも結構沖縄って、暑い時期がひたすら長いので、はい、なんていうのかな、自分がそんなにあのハードな運動したくなくても直射日光のせいで死にそうになるっていうことがね、まあまああると思うんですけれども、はいはい、私ね実は家にあのステッパーを置いてるんですよ。
ほう。
あのウォーキング、あの高いやつじゃないですよ、うんうん、1万円以下でもホームセンターで売ってるようなやつなんですけど、うんうん、はい、でもあれを高負荷にしてメタル聞きながらやるんです。メタルとかハードロックのテンポを早め、アイアンメイデンとか、初期のアイアンメイデンとか聞きながらやると、めっちゃ高負荷で、すっごい速さで、なるので、あのね、2曲終わったぐらいの時に、膝がね、生まれたてのね、羊みたいな感じで、
もうこんな、もうカクカクし
ちゃって、こんな感じで、もう本当にみっともないぐらいね、疲れたりするので、あの、そういうところでね、まあ、外に出なくても、家の中でね、ちょっとなんか、あの、そういうのを使ってやってみたりとかするのもね、いいかもしれません。うん、引きこもりということでね、まあね、あの夜に運動したいという人はそういうのの方がいいかもしれないなと思いました、はいはい。続きましてはこちら、ラジオネームみっちゃんラブさんです。ありがとうございます。高校卒業してこれから専門学校に通います。 おめでとうございます。資格を取るために頑張るけど、たくさん友達も作りたいです。やってみたいのがオフ会です。私は刀剣女子です。刀剣乱舞ご存知ですか？
刀剣、
刀剣ラブ、あのね、日本刀を擬人化したやつです。
そっちの刀剣ね、
はい、はいはいはい。刀剣ラブ好きの大人の人かっこ女性だけとつながりたい。私は食大切り三忠様一筋です。これあの伊達政宗があの所有してた刀剣なんですけれども、はいはいはい。同級生にはこんな話があんまりできなくって、ずっとネットの掲示板でしか話が盛り上がれてないので、なので情報を集めて実現できたらなと思っています。おお、でもこれ今さ、SNS とかで割とね、同じジャンルが好きな人の中でも、例えば沖縄でオフ会やったら来れるっていう人いませんかみたいな感じで、ざっくりゆるーく声かけして、レスポンスがある程度溜まったら、はい、那覇でやってみませんかみたいな風にやるの。まあ、まあ、この方、みっちゃんラブさんが沖縄の方かどうかちょっとわかんないんですけれども、そういう感じでね、なんか、あの、SNS とかの同じ、あのアニメとかあのゲームとかが好きな方からゆるぼうみたいな感じで集めるのって全然ありだと思いますし、うんうん、ね、その高校ご卒業されて専門学校ということで、ね、人付き合いの幅がぐっと広がるシーズンだと思いますので、はい、ぜひぜひオフ会実現していただけたらと思います、はい。続きましてはラジオネームヨッキーさんです。ありがとうございます。新しく始めたいというか、そもそも無趣味なので何か趣味を持ちたいです。友達は旅行とかディズニーランドとか趣味でよく行くんですけど、私は人混みが苦手で、そこまで出かけたいと思わないし、テレビもあまり見ない。ラジオばっかり聞いてます。ええやんけ、ラジオ。ラジコで内地の放送もよく聞いてます。友達にはつまらないってよく言われます。いやいやいやいやいや、ラジコマニアの方結構多いですよ。で、あの、人混みがね、苦手な人って、まあまあまあまあ、私もそんなに得意ではないんだけれども、ね、あの、でもラジコ聞いてるのって無趣味じゃないじゃん？ラジオチェックするのってね、うん、無趣味じゃないよね、うん。これ立派な趣味ですよ、はい。あの、私たちの世代って、世代って勝手にくくっちゃうけれども、あの、リアルの、あの、ラジオ、はい、あの、なんだっけ、もうこう、手でチューナーを回す系のラジオの時って、私、九州だったんですね、
うんうんうんうん。
で、あのね、ギリギリ、名古屋とかの東海放送を聞けたんですよ。
うん、
なんですけれども、0.2 ミリ、チューナーがずれると、ピョンヤン放送を拾うんですね。
わかるー。
出力がでかい、ピョンヤン放送、
はいはい。ただ僕、あれですよ、小学生の頃なんか、ラジオマニアでしたよ。うん、
あ、本当に？
だから、もう、ラジカセじゃなくて、うん、本当に、ラジオ。
その、ガチめの方の。
ガチなラジオを買って、うんうん、 それであの全国のラジオ放送を聞いて、あれベリカードってのもらえるんですよ。
あ、そう、僕のところ聞けましたよって言うとカードもらえるんですよね。
なんちゅう、そっちは報告書をですね、うん、送るんですよ、ラジオ局に。そうそう、ベリカードももらえるんですよ。うん、それも集めるの趣味で。
わ、すごい、もうガチ勢じゃないですか、ラジオ。
大好きですよ、ラジオは。
だったらもう、あの、ピョンヤン放送が入ってくるときのあの辛さわかりますね。
すごいですよね。
ねえ、うん。
びっくりしますよ、あ
れ。ねえ、うん。すごい、それも自分が聞きたかった放送局のよりも、すごい鮮明に聞こえるんですね、はいはいはい、出力の強さのせいで。
う
ん、
そうですね。
また拾ったっていう。はいはい、ねえ、まあもうこれね、あの、今デジタルチューナーとかね、うん、あの、アプリで聞いてる方はね、はいはい、全く何のことだか分かんないと思うんですけど、うんうんうん、君らのお父さんにこの話したら絶対分かると思うぜ。
はい、はい、
ということで、続きましてはこちら、円剣さんです。ありがとうございました。あ、ございましたじゃねえ、ございますが。さすがに太ってまいりました。今年こそは婚活を成功させたい。なんで炭水化物は美味しいんでしょうか。仕方ないね。なので、この間近所にできた24時間のジムに通ってみたいと思います。そして初めてジムでトレーニングとかしてみたいと思います。インストラクターさんにいろいろ習いながら頑張って痩せたいと思います。そしたらきっと新しい私になって婚活成功すると思うんですということで。最近多いですね、24時間のジムね。沖縄も結構増えてきて。
ね、
はいはい、まあ、なんだっけ、夜にお仕事されてる方とかって、昼間のね、空いてるジムとかに通えたりはしますけど、うんうんうん、昼お仕事されてる方が夜行くと皆さん同じ時間帯に行くから、はいはいはい、好きなマシーンに自分が、ね、使える時間がないとかっていうのもあると思うんで、はいはい、でもね、その婚活を成功させたいっていう目標のためにまずは絞るっていうね、自分を磨こうっていうね、まず努力しようって気持ちがあるのすごいですね。
そうですね。でも大抵の人はやりませんよね。
そうだから頑張って円剣さんは、はい、もうね、近所にできたっていうのは、ね、きっと何かのきっかけだと思うので頑張っていただきたいと思います、うんうん、続きまして、こちら最後のご投稿ですね。キングヌーヤガさんです。ありがとうございます。無事に県外に就職が決まりました。初めて一人暮らしします。おめでとうございます、
はい、
超緊張します、うん、でも先輩もみんな最初は大変だったということなので頑張ろうと思います。新しくやってみたいことは料理です。全然やったことないので心配です。お米は炊飯器で炊けるのでとりあえずおかずをなんとかしたいです、うん、できるだけ節約していきたいので簡単にできる炒め物から挑戦しようと思います。あと新しい環境で頑張れるようにしていきたいですということで、本当に本当に一人暮らし頑張ってくださいということで、料理はね、卵とシーチキンがあればどうにかなるよ。ぶっちゃけこの2品目だけでどうにかやっていけるんじゃないかなと思う、はい、あとはなんだっけ、今 ねレトルトすっごい安くていいのがいっぱいあるので甘えるのも大事ということで、
うんうんうん、
何でも自分でやろうと思ったらこれがきつくて結局自炊諦める子もね、うん、結構多いので、はい、甘えるところが予算と兼ね合いが取れるんだったら外注してもいいと思うし、はい、でね、まずはお味噌汁からですよね。まあ、
そうですね。
ご飯とお味噌汁があれば、はい、あとはどうにかね、はい、なりますので、はい、お味噌汁、美味しいのをね、自分で作れるようにしていただければと思います。はい、ということで、アンケートをたくさんいただきましたけれども、こちら次回のアンケートテーマ発表していこうかな。来月は4月ということで、こちらもですね、新しい環境で生活スタートさせる方も多いと思います。新しい環境で生活始めるのの何がいいって、あなたの過去を、黒歴史を知らない環境で生活ができるってことなんですよ。ね、ね、なのであなたのね、黒歴史を知ってる人がそこにいないっていう素晴らしい生活を始める方も多いと思います、うんうん、もういっそのことラジオという大いなる大河、 YouTube という淀みの流れにあなたの黒歴史を放流しておさらばしてしまいましょうということで、来月のアンケートテーマはレッツカミングアウト、あなたの黒歴史ということで、お焚き上げをする心持ちで皆様ぜひ、番組ブログの方にご投稿いただければと思います。こちら4月10日、夜7時オンエア宮の方で、ご紹介をいたしますということで、はい、こちらの方ですね、皆様からのご回答をたくさんいただきたいと思います。それからですね、もうアンケートコーナーだけでだいぶコーナー行っちゃったんであれなんですけれども、ちょっとだけねお話ししたいなというのがありまして、これはもしかしたらね、長澤さん読んでらっしゃったかもしれないけど、はいはい、昔ですね、少年サンデーにスプリガンっていう漫画が、
スプリガン、
そう、89年から96年に 連載された、まあね、これちょっとね、あの SF 地区のやつなんですけれども、はい、もうでも連載終了から20年以上経ってるんですけれども、はいはい、なんとこの度ネットフリックスでアニメ化され全世界配信予定と。
全世界、
全世界に向けて、もうネットフリックスのアニメって全世界配信で作ったりするんですよ。ほうほうほう。もう最初からあの英語と日本語と、まあ、多国籍言語で、もう吹き替えまで済んだ状態でガッと配信が始まったりするので、なので、こちらの方もですね、全世界でスプリガンが見れる予定となっております。うん、ただですね、どう現在のアニメーションの技術でこの20年前のスプリガンを映像化するのかというところが話題になってるんですけれども、一応制作はですね、現在、ジョジョの奇妙な冒険、そして働く細胞を制作しているデイビッドプロダクションが制作されるということでございます。で、実はスプリガンってこのネットフリックスのアニメ化が史上初ではなくて、ひっそりとでもないんだけど、うん、98年に劇場版アニメ発表されてるんですね。で、その時の映画の総監修があのアキラの大友克洋さんということですごく話題になりました。一応その大友さんが総監修をされたスプリガンの劇場版はアマゾンなどでまだ DVD の方が購入できる状態となっております。まあ、ネットフリックスで全世界で見れるということは、日本の昔からのファンだけじゃなくて、そうスプリガンを全然知らない、まあ、年齢層と、あと世界中のアニメファンが注目するということで、反響が果たしてどのようになるか、非常に楽しみでございます。まだ具体的な配信のスタートの時期は発表になってませんが、今から続報の方を楽しみにしたいと思います。番組の方でもご紹介したいと思います。あとですね、これはねちょっとね、あの長澤さんに関係あるかないか分かんないんだけど、はいはいはい、あのオトマニアっているじゃないですか。
オトマニア、
はいはい、いろんなオトマニアいると思うんですけど、はいはいはいはい、ASMR ってわかります？
はい、
ASMR、
いや
アスマーとも言うんですけれども、これね、脳みそや耳が心地よいと感じる音、うん、
はいはい、
楽器じゃなくてもいいんです。例えば、うんうん、雨が降る音とか、なんだっけ、あの犬を撫でた時のうっすらとしたこのなんかワシワシっていう音とか、そういう耳に心地いい音を、はいはい、あの聞くのが好きな人のことを ASMR マニアって言うんですけど、
あの最近流行ってるあれじゃないですか、あの咀嚼音とかなんか
こう、そうそうそうそうそうそうそうです、そうです、あのなんだっけ、
はいはい、
あの揚げたてのとんかつサクッと食べてる、あのマニアの人、全世界のマニアの人たちがですね、うん、今殺到しているアクセスサイトがございまして、それなんとですね、ケンタッキーフライドチキンが公式で特設サイト、うん、KF チルというサイトを開設したんですね。で、一応これね、イギリスのドメインになってるんですけれども、うんうん、なんと高音質でケンタッキーのチキンを揚げてる音、そしてベーコンを焼いてる音、グレービーソースを煮詰めてる音を公開しておりまして、それぞれがね、なんと60分間ぐらいあるんですよ。ずーっと揚げてたり焼いたり煮詰めたりする音が聞こえるということで、しかも素晴らしいことにダウンロード機能があります。あなたの、スマホにチキンを揚げてる音がダイレクトに入ってくるのよ。しかしですね、こちらのウェブサイトの方、すごいスタイリッシュなデザインすぎて、はっきり言って戸惑う。もうね、オシャンティーにも程があるだろうみたいなデザインで、私昨日言ったんですけれども、はいはいはい、もうね、おしゃれすぎて、どこをクリックしたら音が鳴るのかよくわかんないみたいな、なんかね、もうイメージ映像が流れる感じなんですよ。ね、それもチキンじゃないイメージ映像が流れたりして。でもね、これね、ケンタッキーフライドチキンファンよりも、世界中のその音マニアの方たちがですね、アクセスしているということで、
はい、
一応ですね、これ特設サイトで、どうやらね、期間限定らしいので、はい、もしこのサウンドを早めにゲットしたいわという方はですね、できるだけ早めに、あの、この KF チルをですね、うんうん、検索していただくのがよろしいかと思います。ということで、もうエンディングテーマの方が聞こえてまいりました。こちら、ストロベリーナプキン、さよならセレナーデ小ネタ超特急バージョンをお届けしております。ということで、あっという間に1時間になりましたけれども、長澤さん、今回いかがでしたか、初めてゲストで。
ありがとうございます。
なんかちょっとぐったりしてない？
いやいや別にな
んか若干もう早くお家帰りたいみたいな感じになってますけど、
すごいパワーで話されるのでね、
はい、
本当勉強になりました。
いえいえ、なんかごめんね、圧が強って感じたから私の声がでかすぎたかしら。
いえいえ、
はい、ということで、はい、小ネタ超特急、早くもお別れの時間でございます。次回のオンエアは4月10日水曜日夜7時からとなっております。小ネタ超特急のブログの方に今回ご紹介した内容や、そしてアンケート募集の方もやってますので、ぜひぜひチェックしてみてください。そしてアンケートご投稿いただきました方、ありがとうございます。ぜひ来月もご投稿お願いいたします。ということで、長澤さんに、長澤博之さんに、はい、1時間 かお付き合いいただきました、はい、長澤さんが出演されますイベント、ね、名村ホールで3月24日に行われますパワーオブロック2019、こちらの方ですね、那覇を中心に活動しております5バンドが一挙に集結いたしますので、はいはい、皆様ぜひお足をお運びくださいということで、はい、ということで小ネタ超特急次回は4月の10日でございます。それでは小ネタ超特急お届けしたのはエイミーと
ロックバーヘッズ長澤でした。
それでは皆さんさようなら。みんな見に来てね。イエーイ。
帰るから私のことを思い出してね。そしてあなたは口ずさむのよ。